高山俊吉気分青信号。
こんにちは。危険運転致傷罪のお話です。6月の25日衆議院本会議で、特に危険で悪質な運転行為を処罰するということで作られた危険運転致死傷罪の要件の中に数値の基準を入れると、導入する、そういう改正自動車運転死傷行為処罰法が成立をした。前回一致というので反対の議員がいなかったということになるわけですけれども、大変私は驚きました。これでいいのかという疑問です。この数値基準に違反して死傷事故を起こすとしますと、原則として全てが一律に適用の対象になる。数値の基準というのはどういうことか、またそれを導入するというのは実務の現場にどういう変化をもたらすのかというところが問題になるわけですね。危険運転致傷罪、この犯罪だということになると通常の過失運転致傷罪とは適用が違って処罰が一気に重くなります。過失運転致傷罪ですと最高7年の拘禁刑ですけれども、危険運転罪になると20年ということになります。要件が非常に曖昧だというところがこの法律ができた時から各方面から指摘されてきたことなのですけれども、正常な運転が困難な状態というようなことを言うが、一体正常な運転が困難だというのはどういう状況を指すのか、はっきりしないではないか、そういうような疑問が提起されていたわけですが、それに対する応答は実務の中でなかなかできなかった。事件によってはこう考えるべきだ、ああ考えるべきだという議論が錯綜するといいますか、いろいろな角度からいろいろな立場の人たちから指摘をされて定まらない、そういう特殊な犯罪類型ということになりました。実務の中では本来これは危険運転のはずなのに過失運転ということにされているのはおかしいではないかという議論があり、またその真逆の指摘もあったりしました。例えば高速度で走行するという時には一体高速度というのはどんなことになるのか、どういう速度ならば高速度なのかというような議論ですね。でもともとさまざまな違反行為の中に通常のドライバーが注意をしているような注意状況に欠けるところがあった、不注意だったということになると、先ほどお話をした過失運転致傷罪ということで不注意にも人を怪我をさせた、不注意にも人を死亡させた、そういうことで責任が問われていたのでありますけれども、例えば飲酒をしてその影響によってで安全な運転ができない恐れがある状態だったとして、その状況下で高速度で運転するといけないと、例えばそういうような規定があったわけですけれども、さてそこで一体高速度とはどういうことなのかというようなことが問題になった。でこれまで言われていた議論は高速度かどうかというのは、危険の判断の前提として考えることだから一般的な基準というものはないのだと、このような生活道路の中では相当速度が下がる必要があるし、何車線もあるような産業道路のようなところではそこでいう高速度というのは当然のこととして高くなると、例えばそういうようなことが言われてきたわけですけれども、一般的な基準としての高速度は何キロ以上みたいなことはなかったところにですね、今回の改正でそれを決めるということになったわけ。どう決めるか、でそれは例えば時速60キロ以下の道路 これは60キロ以下ということになると指定制限速度と法定制限速度という両方がありますが、これは皆さんご存知だと思いますけれども、いずれにしてもその60キロ以下の道路であるとすると、そこでは50キロ以上であることが要件になると。ここで基準の数値基準の導入ということになるわけですね。50キロ以上、60キロを超える道路だと60キロ以上の超過をすると高速度ということになる。規制速度が例えば60キロだとすると、120キロ以上の速度で走るとこれは高速度ということになるということですね。さて、この速度基準を導入するということになると、どういう問題が起こるかということになるわけですけれども、実際に危険であったかどうかということではなくて、数値で考えるという議論になりますから、現実の危険性の高さ低さの問題ではない要素がそこに入ってくるということになりますね。数値基準が導入されているという話で最も皆さんに、理解しやすいと思われるのは飲酒運転ですね。例えば呼気1リットルに呼気1リットル中に 0.15 ミリグラム以上のアルコールを保有していると、これは酒気帯び運転とされます。0.25 ミリグラム以上にまでなっていると、これは同じ酒気帯び運転ではありますが、処分処罰の基準が重くなるというように、数値で決めるということになっています。お酒をほとんど飲めないという人から、まるで水のように飲める人まで、お酒と人間の関係はいろいろですけれども、そのいろいろの違いをここでは考えに入れないで 0.15 とか 0.25 とかいう数値だけで決めると、つまり数値基準で判断をする、これが酒気帯び運転罪です。数値基準で判断するということが全て問題だというわけでもないのですけれども、数値基準だけで考えるとなると、これは大変議論が問題、おかしな問題が出てきてしまうことがあると。例えばお酒の飲めない人を下戸と言いますけれど、下戸だとすぐに犯罪になるし、酒豪だと犯罪になる例が少ないというようなことがあってはいけないという、そういうことから今度は酒酔い運転という概念を導入して、酒に酔っているかどうか、酒気を帯びている程度ではなくて、お酒に現実にその人が酔っているかどうかということで判断しようという要素を導入して、酒酔い状況と酒気帯び状況の両方を考えながら、アルコールを体内に保有して運転する行為を全体として見ていこうという考え方に現在なってるんですけれども、さて話をこの危険運転致死傷罪の方に戻しますと、こういう50キロ以上60キロ以上というように規制をすることのによって、今度は一人一人の運転行動の状況、運転に耐える、あるいは走行に耐える、そういう状況かどうかということからだんだん離れていって、基準値を超えているかどうかというところがすごく大きな判断基準になっていくという、そういうことを私は心配します。よく見ると、実情を見るとこの運転は危険ではなかったかというふうに考えるという、そういう考え方を規定にして基準にして導入された危険運転致死傷罪が、形式的な判断で答えを出すというような法律に変わってくる、変わっていく、そういうことになる危険ですね。処罰をされる人が増えることで、交通事故で、悲惨な交通事故で亡くなったご遺族や、あるいは亡くなった方のご遺族や あるいはご自身大変な被害を受けた人たちにとっては処罰の範囲が広がることは好ましいという方向になる可能性が高いですけれども、しかしその一方で、判断の基準を曖昧にすることにして、結果本当にこの事故が起きた原因は何かというような議論が、そのドライバー自身の処罰ということにどんどん集中していって、それだけで何か問題が解決したという論議にもっと踏み込んでいってしまう、そういうことになりはしないかという懸念、危険を私は感じます。危険運転致傷罪の改正の歴史をたどると、常にそのことが気になるような、そういう改正、正しい方向へ向けた改定ではなくて、これで良いのかという、そういう問題点を拡大する方向へ向かっての改定が続いてきたように私は思っていますけれども、今回の危険運転致傷罪の改正も同じように私は思います。現行法ではアルコールの影響で正常な運転が困難な状態というふうに規定されていたものが、呼気1リットルあたりのアルコールの濃度が 0.5 ミリグラム以上になると、これが危険運転致傷罪の成立の要件としてそこを満たしたことになる、こうされますし、進行を制御するのが困難な高速度というふうに言われていたものが、これは重大な交通の危険回避が著しく困難な高速度、皆さんお聞きになられてすぐにイメージが湧くでしょうか。重大な交通の危険回避が著しく困難な高速度、こういうことになるとこれが処罰をされることになったと。でそれは先ほど私が申し上げた速度が高かった時にはそういうことを考える大きな鍵を満たしたことになる、そういうわけですね。それからまた例えばこのドリフト運転とかウィリー走行というのを皆さんご承知でしょうか。よく昔は暴走族と言われて車がよくそういう走行をしたですけれども、ことさらにタイヤを滑らせたり浮かせたりして進行制御が困難な状態で走行するというような言い方になりましたが、ことさらにタイヤを滑らせるというようなことがどこからそうなり、どこまではことさらにとは言えないタイヤ滑らせになるのかというようなことがはっきりをしない、言葉のこの一種使い方で判断をするというような曖昧さをかえってここに導入してしまう、導き入れてしまうのではないかという懸念を私は感じています。込み入った論議になるような話で、私の話ですぐにイメージが湧いていただけるかどうかよくわからないですけれども、危険運転致傷罪の改定ということを喜ぶ人、その一方でこれはむしろかえって危険な法律になっていくのではないかと懸念する人という意見の違いがあるというところは踏まえていただければありがたいなと、そのように思います。今日はここまでにしましょう。